月とアザラシ、小川未明。北方の海は銀色に凍っていました。長い冬の間、太陽はめったにそこへは顔を見せなかったのです。なぜなら太陽は陰気なところは好かなかったからでありました。そして海はちょうど死んだ魚の目のようにどんよりと曇って、毎日雪が降っていました。一匹の親のアザラシが氷山の頂にうずくまって、ぼんやりと辺りを見回していました。そのアザラシは優しい心を持ったアザラシでありました。秋の初めにどこへか姿の見えなくなった自分の愛おしい子供のことを忘れずに、こうして毎日辺りを見回しているのであります。どこへ行ったものだろう。今日もまだ姿は見えない。アザラシはこう思っていたのでありました。
天下一品。ある日のことであります。男は空想にふけりました。
本当に毎日働いてもつまらない話だ。大金持ちになれはしないし、またこれという安楽もされない。バカバカしいことだ。よく世間には小判の入った大瓶を掘り出したという噂があるが、俺も何かそんなようなものでも掘り出さなければ、大金持ちとはならないだろう。
と、その男はいろいろなことを仰向いて考えていました。
小さい針の音。ある田舎の小学校に一人の青年の教師がありました。その青年は真実に小さな子供たちを教えたのであります。2年、3年と青年はその寂しい変化の乏しい田舎にいるうちに、いつしか都へ出て勉強をしてもっと出世をしたいと考えました。それである日のこと、自分の平生教えていた生徒たちを自分の前に集めて、私はもっと勉強をしたいと思いますから、せっかく皆さんと親しくなって毎日この学校へ来て一緒に暮らしましたが、お別れをしなければなりません。
赤いガラスの宮殿。一人者の平蔵は正直な人間でありましたが、働きがなく、それに至って無欲でありましたから、世間の人々からはアホ者に見られていました。あれはアホだと言われると、それを打ち消すもののない限り、いつしかそのものは全くアホ者にされてしまうばかりでなく、当人も自分で自分をアホと思い込んでしまうようになるものです。平蔵もその一人でありました。夏の初めの頃であります。往来を歩いていると、日頃顔を知っている村に住む若夫婦が、旅支度をして来かかるのに出会いました。男は何か大きな荷を背負っています。後から優しい若い女房が手ぬぐいを頭にかぶってわらじを履いてついてきました。
どこへ行くんだな?と平蔵はびっくりした顔をして尋ねました。